はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週は、最近仕事でやってるパフォーマンス関連作業についての話をしたいなと思います。前にもしたかもしれない。定期的にこの手の作業はやるんで、やってるとなんかそういう話をするっていうことで。で、今回は、プロファイラーの話をしたいなとちょっと思ってるんですよね。いや、プロファイラー、前にも言ったと思うんですけど、パフォーマンスの話って、昔は役に立たないのが多かったんですよね。とりあえず継続せよみたいなことを言って、測らないで適当に最適化するなみたいなことを言うわけですよ。なんつうか、知ってるって話ですよね、そんなの。いや、お前、知ってるに決まってんだろ、そんなのって思うわけですが、てか、パフォーマンスの作業ってあれですよね。最初パーッとプロファイルとか取って、遅いとこ直すじゃないですか。で、早くなるじゃないですか。そういうローハンギングフルーツっていうんですか、もう簡単に直るようなのは直しますよね、そりゃ。で、それでも普通は十分じゃないから、みんな頑張るわけですよね。で、そうなった後っていうのは、そうなった後が本番なわけですよね。で、そんなに早くなんないんですよね。やっぱつうか一日作業して何かコミットできるとは限らない、コミットできる変更ができるとは限らないっていうことが多いと思うんですよね、大体。いろいろとここが悪いんじゃないかとかいろいろ試してって、しかも簡単に試すのは結構最初の段階で終わってるんで、結構大きな構造変更を伴わないと試せないようなことが増えてきて、試すのも結構時間かかるんですよね。で、しかも試した結果は大体早くなりませんでしたっていう感じなんですよね。そこを直してるのは理由があって、ある程度証拠があって直してるわけですけれど、で、その証拠は、正しく、直した結果、現れていた何らかの観測結果が、狙った通りに変わることもあるし、狙った通りに変わらないこともあるんですが、しかも狙った通りに変わっても早くならないこともあるんですよね。パフォーマンス作業ってそういうもんだと思うんですよね。で、そうやって特定の場合だけちょっと遅いとか直したりとか、そういうのを細々と積み重ねていくと、いろいろなケースで見ても、大体頑張っているみたいなアプリになるわけですよ。で、これまでたどり着くのは結構長い道のりなんですよね。で、そういう作業をやっていると。で、最近はちょっと、コアが遊んでるのを、減らそうかな。特定のところで、もうちょっとコアを使えてもいいはずなのになと思うのに、遊んでるというか、あんまりロードが上がらないコアが出てきてしまうような部分があって、もうちょっと均等につまらないかなと思っていろいろやってるんですよね。多分昔、森田先生とかもね、そういう仕事してますみたいなの知ったと思うけど、みんなコアごとに労働を見てですね、それぞれなんかなどのスレッドというか、どのコアで何の作業をしてるのかを見てって、ここ空いてるよなっつって、こっち側のタスクをこっちに入れれないかなとか思って変えたりして、入れたりしてるんだと思うんですよね。で、これはみんなやってると思うんで、みんなっつうかコア使い切る系の作業っていうのはそういうもんだと思うんですよね。で、これ結構、なんていうか、なんと表現したらいいんですかね。まずすごい難しい作業というわけではないんだけれど、すごい簡単な作業でもないんですよね。プログラムを教えて、クラスとか関数とか覚えたとするじゃないですか。で、ちょっと中規模ぐらいのが書けるようになりましたぐらいの人ができるかっていうと、 できる場合もあるけど、できないことの方が多いぐらいには難しいんですよね。まあ、一方で、なんかすごい専門知識が必要だとか、そういうわけではなくて、ただ対象に対する結構ちゃんとした理解は必要なんですよね。で、大体そういうの、もう全部詰めたいって思うぐらい複雑なことをやってる場合っていうのは、結構まあまあな規模なコードに対してやるわけですよ。まあまあな規模のコードについて、なんかプロファイルでなんかここら辺が余ってるなって思った時に、そこがどうしてそうなってんのかとかをコードを見て、まあ理解して、しかもそのこう直してもいいっていうことを判断して直さなきゃいけないんですよね。それはまあまあ難しい、けれど、なんかすごい一部の超天才プログラマーしか到達できないような類の作業であるとか、そういうわけでもないと思うんですよね。どっちかといえば、なんか、労働集約的ですよね。なんか、こう、時間はかかるし、そんなに成果もないけれど、なんかこう、価値があるみたいな。で、なんかそういうのって、やってないソフトウェアは全然やってないと思うんですよね。実際、そういうのが必要かどうかっていうのは、結構、なんかソフトウェアによるんで、なんかこう、あるサービスやソフトウェア、アプリとかが成功するか失敗するかが、そこに寄ってる場合もあるし、寄ってない場合もあるけれど、寄ってない場合の方がまあ多いとは思うんですよね。大体そういうのは、なんかこう、まあクオリティというもんであって、よく頑張ってるソフトウェアを見ると、おおって思うけれど、まあ、それが、そのソフトウェアが勝利した理由なのかっていうのは、まあ、わからないみたいな感じですよね。ただまあ、なんかすごく、なんか勝利する良いソフトウェアは、そういうところも頑張ってることは、まあまああるんで、関係ないとも言い切れないんですけど。まあいいや。そう、最近はそういうコア使い切る系の作業をしてると。で、まあ、普段 MacBook で作業してるんですよね。で、MacBook 上でのとりあえずコア使い切るっていうのをメインにしてるんですよね。まあいろいろ iPad 上でも頑張ったりしてますけれど。で、MacBook だと8コア16スレッドぐらいなんですけど、で、プロファイラーはインストルメンツを使ってるんですよね、普通の。Mac、X コードに標準でついてくるやつですね。で、なんか、インストルメンツどうっすか？なんか皆さん使ってますかね？なんか不思議なツールですよね。なんかプロファイラーどれもそうなんだけれど、なんか、こう言ってることが明らかにおかしい時もあれば、まあなんか正しいこともあって、使い方が間違ってるのか、期待したものになってない、なんつうか、使い方が間違ってるのか、使い方は合ってるけれど、間違った結果を報告してるのか、それともそれが事実なのかが全然わからないみたいな、まあ、ところがあって、なんかこう、あるビューで見るとね、CPU 全部埋まってるように見えるんだけど、別のビューで見るとなんか CPU のロード結構低くて、まあ、例えば、それが、そのメモリーフォルトみたいなね、そのページングとかそういうの、で、まあ、CPU を遊んでるとか、まあ、そういう場合もあるし、まあいいや、そのインストルメンツ使ってるんですよ。インストルメンツ。まあまあですよね。なんか Gprof とかあるじゃないですか。Gprof とか結構出来が悪くて、ないよりはマシだけど、って感じしますよね。まあ、最近もう少しマシなのあるんですかね、プロファイラー。ちょっとオープンソース系列のプロファイラー事情最近あんまり知らないんで、Android はなんかそこら辺は結構力入ってて、なんか何種類かなんか改善がありますよね。で、まあまあ、Android 界隈はそこら辺は頑張れるはずだけど、でもまあ一方で、もう最近そこら辺頑張るソフトウェア自分 Android では作ってないんで、あんまり最近のは触ってないんですけどね。たまに、遅いのが気に食わなくて、そういう作業することもあるけれど、Android そんなやってないんですよね。で、最近はやっぱりもっぱら仕事が、 その iPad でそういうの頑張るって仕事なんで、まあ、iPad 上でやるのはやっぱメインターゲットで。まあ、けど iPad で作業するのは作業効率が悪いっていうのがあって、しかもまあまあ、MacBook でも似た部分はあるというか、そのココアというか、まあ、マークの上の API のところというか、そのまあなんか割と挙動が似てる部分もあるんで、違う部分もあるんだけれど、API 的にはやっぱ似たようなもんだしね。だからまあまあ MacBook でも調査はできて、まあ、作業もできて、MacBook 上でやってることが多いですね。MacBook 上でというか MacBook のイグゼとして、チューンしてることが多いですね。で、インストルメンツ使ってて、インストルメンツはタイムプロファイラーと何でしたっけ、システムなんとかっていうのがまあ大体使ってて、なんか CPU プロファイラーってのはタイムプロファイラーとどう違うのかよく分かってないんですけれど、まあ、普段はタイムプロファイラーみんな使うやつですよね。で、それでなんかダメな時にシステムなんかなんとかっていう方を使うっていう感じだと思うんですけれど、まあ両方使ってて、なんか起動の都度ね、ワーキングディレクトリーの設定の仕方とかよく分からなくて、毎回手で設定してるんですけど、いや、こんなバカなことをみんながやってるとは思えないんで、まあ、なんかやり方あるんだろうなと思ってるんですけど。まあ、けど、ビルドフォープロファイルをすればね、別に、そのインストルメンツの方はいじらないでもう一回再レコードとかできるんで。いや、でも記録の残し方が難しいですよね、あれは本当に。さっぱりどのプロファイルが何なのかとか全然わからなくなっちゃうんで、まあ、毎回取り直してますけどね、もうそういうのを残して比べるとかは諦めて、この比べたいのを毎回その場で測って、まあ、見直してますけど。で、タイムプロファイラーはまあ、こう、期待してることが全部出てる感じはしないけれど、その、まあまあ、使いやすいですよね。こう、やりたいこととか、それが提供している情報に関しては、まあ割と分かりやすいし、なんかあんまりね、ループの底の方の情報をちゃんと理解するのに適切って感じはしないけれど、まあボトルネック、まあ見たりとか、どのぐらいなんかこう速くなる余地があるとかを考えるのにはまあいいツールですよね。だ最初にガッとこう見るのには。でもまあ速くなる余地があるっていうのは、速くできるっていうのとはちょっと違くて、なんていうか、理論的にもっと CPU は仕事をできるっていうことぐらいしか分からなくて、まあ、CPU に仕事ができても、その CPU がやる仕事はないかもしれないんで、まあ、典型的にはね、ディスクアクセスとかでね、時間がかかってれば、その間 CPU は何もやれることはないってことあるし、その作業の依存関係があってね、どうしてもそこで、そのタイミングでやれることが全くないっていうこともまああり得るんで、こう、CPU にどのぐらい余りがあるかっていうのは、まあ、実際それが使えるかっていうのはまあ分からないけれど、まあ、少なくとも余りがないとね、それ以上やれることはないんでね。まあ、そういうのを見るのにはタイムプロファイラーはまあよくできてますよね。まあ、大体期待通りに動くんで。いやー、でもそのシステムプロファイラーでしたっけ、忘れたけど、いや、システムの方のスレッドとかが、そのウェイクしたりスリープしたりとかして、それが何でなのかとか、まあいろいろ書いてくれる、すごいこう、システムプロファイダー的なやつがあるんですけれど、あっち側はなんか、いいような悪いようなって感じですよね。なんか、何か教えてくれることもあるし、何も教えてくれないこともあるし、なんかそこの間でね、そのタイムプロファイダーの方で何が起こってるかというか、コールスタックとか、なんか見えることもあれば見えないこともあるし、なんか WWDC とかのデモっていうか、そのね、ビデオとかではね、右側に出てるんだけれど、いつも、いやー、なんか出ないこともありますよねとかね、なんか不思議ですよね。多分狭すぎると出ないんだと思うんですけど、そこら辺がこう、なんで出ないのか教えてくれないんで、自分が間違ってるのか、ツールがそういうもんなのかとかがわからないと。でもまあまあ、その明らかにおかしいって思うこともあるけれど、まあ慣れてきて大体使ってると、まあまあいいプロファイラーですよね、インストルメンツ。そんなに副作用も大きくないし、まあ遅くはなるけど、もちろん、まあまあ、なんか本当の計測結果に近い 状態で中の情報を教えてくれるなと、まあ、思うし、まあ、使いやすさもまあまあで、いいよなと。で、ただ最近その MacBook で作業してると、なんかやっぱ熱のスロットルとかでね、遅くなるんですよね。なんか、なんで PM セットでしたっけ、わかんないけど、なんかそういうのを一通り見ても、これは100%だって言うんだけれど、もう明確に計測結果で、まあ、速度が違うんで、まあなんか、見せてないなんかのパラメータがあるんでしょうね、どっかにはね。よくわかんないけれど。まあとにかく、ノート PC やっぱそういう、なんかこう計測対象をいじった結果速くなったのか、なんかそういうブレなのかがこうすごい分かりにくいんで、こう、やっぱデスクトップでやるかと思ってですね。なんか今 Windows のちょっと Visual Studio でその辺の作業してたんですよね。で、まあちょうど C メイクで作ってたんで、まあ VS からも一応動かせるしってことで。ただ VS でなんかその辺の作業をするのって結構久しぶりで自分は。そうですね。なんか、2005年ぐらいまで、2003年から2007年ぐらいまではね、そういう作業よくやってたんですけどね。何年前ですか ?20 年前。15年前から20年前ぐらいはね、すごい、ビジュアルスタジオとか、プロファイラーとかもよく使ってて。まあ、ビジュアルスタジオのプロファイラーじゃないプロファイラーもよく使ってましたけどね。オフィスの社内内製とかの、MS の社内にあるような、まあ、プロファイラーとかが、まあ大体そういうのはね、ビルドプロセスともくっついてて、なんか使えるようになってて、まあ使ったりもしてて、あれはあれでね、やっぱそういうプロフェッショナル向けのツールは、なんか知りたいことを教えてくれる感じになってますよね。こう使いにくいけれど、使いこなせば知りたいことがちゃんとわかるみたいな。ただあの時代はそんなにスレッド多くなかったんで、やっぱ今16スレッドなんでね。なんか、で、スレッドはなんかね、やっぱこう余ってる時とかに、なんでそいつが寝てるのかっていうのをちゃんと理解するとかは、なんか昔はそんなになかった問題なんで、その全部の子はちゃんと労働あるかなぐらいは見てたけれど、当時なんかせいぜいね、クワッドとかですからね、クワッドっつうか、それこそデュアルとかそういう世界だったんで、まあ、4スレッドとかそういう話なんでね。で、しかも4スレッドだと、まだね、こう、なんていうんですか、プリエンプトするしかないシチュエーションは結構あったんで、今のように、その全コアがずっと動き続けるっていうような、そういうプログラミングモデルじゃなかったんで、なんかプロファイラに求められるものも結構違ったんですよね。で、やっぱ15年後とか20年ぶりにビジュアルスタジオとかを触っていて、まあ、まずその時点で結構変わってるところもあって、まあ、ビジュアルスタジオ別にね、その間一回も触ってないわけでもなく、まあまあ VS で仕事したこともあるんですけれど、ただやっぱ本気でね、パフォーマンスとか、ちゃんとやってたのはそんくらい前になるんで、なんか今の最新版のその辺のツールどうなってんのかとか、まあ触ると、まあ、結構違っていて、しかもなんか、期待通りに動かなかったりとかもして、いや、全然返ってこないんですよね、なんかね、プロファイルが、なんか、プロファイル取ると終了するじゃないですか、アプリが。そうするとなんか、集めていますとか言って情報を、なんかそれが、なんか30分ぐらい返ってこないとか、いや、こんなのでは作業できないだろうって思うし。しかもなんかコールグラフとかが、なんか変なんですよね。なんか見れるんだけど、マングリングされたりしてなんか、そんなの直してくれないのみたいな。なんか不思議な、すごい。C++ ですごい読みにくい。まあ、C++ なんで、すごい読みにくいかったりして、しかもすごい遅かったりして。ただまあ出してる情報はなんか、正しそうな気もするんだけれど、なんかコアごとの情報とかの見方がよくわかんなかったりとかね。ちょっとなんか VS のプロファイラー、最近のやつはわかんなくて今調べてるとこですね。で、それを触ってると、いや、Mac のインストルメンツ結構よくできてんなとか思うようになりましたね。いやー、なんか、多分 C プラ、でもどうですかね。別に Android Studio も結構よくできてますからね、その辺は。まあ、あれはそもそも Java だからそういうのやりやすいっていうのもあるけれど。まあまあけど、インストルメンツ、 なんか触ってる時は不満たらたらだったけど、うん、久しぶりに VS 上で似たような作業をしてると、まあインストルメンツ、まああれはあれで、こう、知りたいことが大体わかるような、わからない時もあるような、ギリギリのラインをついてきますよね。うん、いやー、みんな何使ってんすかね、プロファイラー。まあ、プロファイラー使うような作業してないよっていう人の方が多いと思いますけどね。まあ、Python とかだろうね。その辺はやっぱり、全然性質が違いますよね。使うことあるけれど、その C プラの、もう一通り基本的なことは取り終わった後の、この小さな石をちょっとずつ積み上げていく感じの、ああいう作業っていうのは普通やらないんで、なんかツールに期待されることも違うし、できることも全然違うしね。やっぱ C プラプラとかの方がその辺はよく揃ってますよね。ただなんかプロファイラーってなんか定番とかあんま知らないんですよね。なんか、D トレースとかはね、まあ定番なんでしょうけど、まあああいうので頑張るって話もあるけれど、なんかあれはあれでまた違うという部分もありますよね。まあシステムプロファイラーつうか、そのスレッドの状態とか知る方はね、まあ、同じような話っていうのもあるかもしれないけど。で、最初にちょっと言ったけど、なんか Gprof とかはね、まあすごいよく存在は知られていて、まあ使ってる人も多いとも思うんだけれど、まあ、一方で Gprof はやっぱいまいちですよね。その、プロファイラーとしての副作用がまず多いし、その複数コアの時にどのコアが空いてるかとか調べるのもまあめんどくさいし、まあ最近はできんのかもしれないですけど、なんかそのビュアーとかがね、微妙なんで、やっぱ Gprof はちょっと、こう、本気の作業するのに厳しいよなっていう気もしますよね、その辺。で、まあ VS とかインストルメンツとか、まあ Android Studio のやつとか、Android Studio のやつはあれ何につながってるのかよく知らないけれど、なんかプロファイラーありますよね。D トレースじゃなくて何でしたっけ？パルフェットでしたっけ？なんかそういう SQL につながるあっちと、それとは別になんか普通に Java のプロファイラーみたいなのもついてて、UI はよくできてますよね、あの辺は。いや、Visual Studio、なんか今プロファイラーすごい、こう、使い方がよくわからないというか、まあ、今んとこ間違ってないと思うんだけれど、あんなに待たされてどうにもならんじゃんって思うんだけど、なんか、シンバルサーバーが適切にセットアップされてないと遅いかもしれないみたいなことが書いたって。まあそういう話なのかもしれないけれど、それも謎ですよね。なんかずっと待たされるんだけど、その間 CPU ロードも20%ぐらいでネットワークアクセスもゼロなんで、何やってんだこいつって感じですけど。まあ、そんなわけで VS のプロファイラー久しぶりに触るとわからんみたいな感じですけど。いや、でも Visual Studio 久しぶりにね、触ってると、なんか、帰ってきた感がありますね、自分は。やっぱ Visual Studio でね、C++ とかそういうのの仕事をしたのが多分一番長いんで、開発環境という点で一番慣れ親しんでるのはやっぱ Visual Studio なんでね。いやー、まあ、期間的にはどうかな。Android Studio の方がもう長いかもしれないけど。まあ、けど Android Studio は、なんかそんなに、そういう、なんか限界まで、こう突き詰めるような作業を何年もやったっていうようなプラットフォームではないんで、なんか、やっぱ Visual Studio の方が全てを知ってるって感じしますよね。まあ、なんか使えるものは、当時は全部知ってたんで、新しく追加されたものとかなくなったものとかあるんで、今触ると分かんないこともありますけど、でもまあ大体当時あったあれに相当するものは今どこなのかなって探せば、まあまあ分かるし。いや、C メイクとの連携とかね、結構分からないですけどね。いや、開いてビルドはできるんだけれど、プロジェクトプロパティに相当するものどこで設定するんだとかね、よく分かんなくて。結局なんかソリューションとかプロジェクトが生成されるんでビルドすると、そっちを開き直してますけどね、今は。まあこっちでいいかって。いや、なんかあれなんですよね。そのビルドの時にマルチコア使う方法とかが分かんなくて。いや、C メイクで普段オプションは、MS ビルドでのやり方は知ってて、C メイクをコマンドラインから叩く時にそれを渡す方法も知ってるんですけど、いや、VS で C メイクを開いた時にどうやってそれをやるのかが分からんみたいなね。まあけど、プロジェクトファイルを開けば別に、プロジェクト設定のところにあるんで、 まあそれでいいかって思ってやってますけど。なんか、いや、VS 触ってると、なんか帰ってきたなって感じがするし、いや、よくできてんな、こいつって気がするし、やっぱ自分がすごい慣れてるからっていうのもありますし、実際によくできてるっていうのもあるし、まあ両方ですよね、多分。いや、VS がね、あんなによくできてるのに、主要なプラットフォームで全く使えないというのは、この なんか人類悲しいですよね。X コードの方がいい要素なんてほとんどないと思うんですけれど、X コードじゃないとできないんでね、iPad 開発はね。まあちょっと悲しい気持ちにもなりますけれど。いやー、VS はね、昔それこそデルファイとかね、ボーランド C++ ビルダーとかがまあ競合だったわけで、それらに比べてビジュアルスタジオ VC6 の方がいいっていう感じは全然しなかったんですけど、なんか競合が今やね、X コードとね、Android スタジオになるとね、いやー、VS すげえよくできてたなって気分になりますよね。いやー、その2つがやっぱちょっと、ひどいというか、まあ、ひどいってほどじゃないんですけど、ね、どっちも結構いいところもあるんだけど、でもさすがにちょっと、MS の方がめちゃくちゃそこら辺はしっかりしてるんで。てかやっぱ最近はやっぱ MacOS、てか MacBook は、なんかデスクトップ開発のプラットフォームとしてはいまいちですよね。まあけど一方でデスクトップアプリなんてね、もう iOS とセットで Mac 版作って終わりぐらいにしたくて、むしろ Windows 版なんかもう作りたくないよって気持ちでいっぱいなんで、そんなところにすごいいいものがあってもしょうがないだろうって気もするんですけど。いやでもやっぱ、こう、MacBook というか MacOS は、デベロッパーのためのプラットフォームじゃないですよね。なんかアップデートとかのたびに変わるものとかが、なんかこう、開発者のためのものではないというか、開発者はすごいしわ寄せを受けてて、やっぱデザイナーとか、そういうためのプラットフォームだよなという気がするけれど。まあ、X コード。でも、まあ、X コードもね、さっきも言ったけど、インストルメンツとかね、まあまあ、まあいいかっていう感じに動くんで、まあ、なんかやっていけるかって感じはしますよね。まあまあモダンなプラットフォームというか。いやー、ほんとね、QT クリエイターを使ってるとね、ほんと、X コード、まあ許してやるかって気になりますよね。いやー、なんていうか。いやー、ほんと。いや、QT クリエイターほんとね、厳しいですよね。いや、もう使ってないよっていう話なんでしょうけど。はい。まあ、そうです。別にいいです。はい、いや、プロファイラーけど、いや、世の中何使ってるのかなっていうのはちょっと気になりますね。VS のプロファイラーと、そのインストルメンツ使ってて、で、Gprof は知ってるけれど、まあ、いまいちで。C++ のプロファイラーってみんな何使ってるんですかね。なんか、コンパイラーはクラン結構もう、なんというか、デファクトになってきたっていうか、その、MSVC もあるけれど、まあみんなクランを使ってるというのはまあ知っていると。で、しかも生成されるコードもまあクランの方がでかいし、遅い傾向は強いけれど、まあそんなにもう悪くはない。なんか GCC に比べると、やっぱだいぶクランはコンパイラとしては優秀ですよね。つうことで、まああれを使ってるというのもわからんでもないですけれど。なんかプロファイラーはみんな何を使ってるのかなっていうのはね、ちょっと、疑問に思いましたね。まあ、でも iOS だとね、インストルメンツしかなくて。で、まあ、それ以外に、まあ、C プラとかだとね、Android だと別に Android スタジオにくっついてるの使ってるだろうし、まあ、Android 周辺はいろいろそれなりにエコシステムがあるんで、まあ、わかるというか、こう、Android 側つか、Java 側は結構ね、充実してるってね、まあネイティブ側は大してないだろうなっていう話もあるけれど、そのシステムトレース系はまあそれなりにあるから、まあその辺と組み合わせて、まあ Gprof とかも使ってんのかなって感じですけど。まあそうやって考えるとね、それ以外の環境なんかないか。C プラで、 パフォーマンスを知りたくて、モダンな IDE がありそうな環境なんてまあ大してないんでね。で、モダンな IDE がないと、プロファイだね、結構いい感じの作るの難しいですよね。そもそもにあのね、非常に GUI 的だからね、プロファイラーの作業って。いやー、ほんとけど、インストルメンツを眺めて分かったような分からないような気持ちになるっていうね、そういう感じですよね。プロファイルってそうですよね。やっぱその、詳しく分かれば分かろうとすればするほど副作用が多くなるんで、その、知りたいことは分かるけれど副作用はないぐらいのギリギリなラインを狙わなきゃいけなくて、これは矛盾してるんでね、ちょうどいいってのはないんですよね。ちょうどいいっていうか、なんていうか、両方が解決することはないんで。だ結局、知りたいことが分かるような、分からないようなギリギリな感じになるんですよね、いつも。で、まあ、なんか、この辺がなんか CPU がこう遊んでて、なんか、コンディショナルバリアブルを待つ場合とかがあれば、そのスレッドのタスクキューのところで、タスクがないと、コンディショナルバリアブルで待つ実装になってるんで、自分の実装は。まあそういうところで、まあ見れば、ああ、ここでスターブしてんのかとかは、まあ分かって、で、そこはスターブする理由とかを考えて、他のタスク詰めたりして、まあそうすると CPU は埋まるんだけれど、早くなんないことも結構あって、昔はね、それこそ、ページフォルトっていうか、もうメモリアクセスですごい CPU が遊ぶことなんかよくあったんで、まあそういうものだっていう印象だったんですけど、なんか最近はそうでもないんですよね。なんでなのかよくわからないけれど、あんまりそうじゃなくて、遊んでる時はやることがない時であることが多くて、なんかキャッシュミスとかストールとかではないんですよね。まあもともとアプリがね、その辺のデータ構造をよく考えて作られてるんで、そういうことがあまりないっていう話なのかもしれないけれど、なんかそれよりもやっぱり、なんか遊んでる時はやってないんですよね、作業をね。で、まあ遊んでる時に作業詰めることは結構できてて、そうすると実際詰まるんですよ。だからストールしてるわけではないんですけど、ただ詰めても早くなんないんですよね。まあそれはよくある話なんですけど、プロファイラーあるあるで、遊んでるコアはあると。で、そこにタスクを詰めることもできると。でも別に早くはならないっていうね、まあよくあることなんですよね。まあ、なんでなのかっていうのはいろいろあって、そのなんでなのかをちゃんと理解するのも結構大変なんだけれど、まあ、いくつかはちゃんと理解するし、いくつかはまあ別にそれを事実として受け入れて先に進むんですけれど。いや、まあプロファイル作業ってそういう感じですよね。いや、でもなんかこの話は、どのぐらい通じるというか、おうおう、そうだよなって思う人がいるのかっていうのはちょっと関心があるとこですね。なんかこういう作業ってやんない人は一切やらないんで。でもやっぱ、なんかプログラマー的な作業だなとは思うんですよね。その、パフォーマンス上げる作業って、その労働集約的というか、こうかけた時間に対して実際にコミットするもんがすごい少ないと思うんですよね。一週間ぐらいかけていろいろ試した結果、結局その方針はダメでしたということが分かりましたっていうのはよくある話で、そう一週間のアウトプットはゼロなわけですよね。その事実は知れたっていうのはあるけれど、なんかこう、別に製品には一切の価値を生んでないっていうのがまあ、よくあることで、で、しかもそれ、なんかそういうもんなんですよね。こう、そういうのをいっぱい積み重ねないと、早くなんないんですよね、ソフトウェアってのは。だからすごいこう、一週間作業すれば一週間分必ず進む、その実装とかとは全然違くて性質が。で、けれど、コミットしなければ、その悪いことにはならないんですよね。マイナスの作業は一切してないと。で、しかも、そうやって、まあ、時間かけて早くなったら、早くなるんですよね。で、それはやっぱ価値なんですよね。だからこう一週間作業をした時に価値があんまり生み出せてないわけですけれど、一方で、その、 進む時には確実に価値になってるっていう、そういう性質があると思うんですよね。で、その価値がどのぐらい価値があるのかは微妙なとこなんですけれど、昔からね、昔はね、それこそプログラマーはなんかいらないところで最適化にすごい頑張りがちで時間使いがちで、けれどそんなものは全然ユーザーには望まれてないってよく言われていた時代もあって、まあ実際それが事実だった時代もあると思うんですよね。けどやっぱどこかでっていうか、そういうのっていうのはやっぱ、90年代から2000年代の初頭ぐらいはそうだったと思うんですけど、世の中っていうのは。やっぱ、V8 とかね、あの辺の時代からやっぱりそうではないって、こういう風潮が増えましたよね。だ2000まあ、2007年の時にはもうそういうことは言われてましたね。多分自分の印象では。もうちょっと前からあったと思うけれど。なんか、こう、パフォーマンスってのは、まあ、すごい重要であるとソフトウェアにおいて。で、実際、そういうのが強いっていうことによって、こう、市場価値を生み出すようなソフトウェアもまあ増えてきた。で、その後、またそうじゃない風に、なってきてるような気もするんですけれど、なんか今がどういう時代なのかっていうのはちょっとわからないですけれど、なんかそこは行ったり来たりしてる感じはありますけれど、だから結局早くするのがどのぐらい価値があるかっていうのは、まあ自明ではないですよね。で、かけているコストに見合うものであるかどうかっていうのもまあ自明ではないですよね。まあ、自己満足である可能性もまああるけれど、ただやっぱこう実装はそうじゃないですよね。その実装が価値があるとは限らないですよね。なんかこう、すごく必要なものを実装すれば、それはまあ当然価値があるわけですけれど、いらないものを実装すれば価値はないし、ましてや将来のいるものを実装するのを邪魔するようなものを実装してしまえば、それはマイナスなわけですよね。で、1週間やると必ず何かコミットはできて、それは製品には反映されるんだけれど、それが本当に価値になってるかっていうのは普通はあんまり自明じゃないんですよね。もっと言うと、なんかある程度以上開発初期じゃなくなった後っていうのは大体いらないものを作りがちですよね、組織というのは。で、その時に着実に価値しかないと、まあほぼ明らかなパフォーマンス作業っていうのはなんかすごいこう強みがありますよね。マイナスのものはコミットしないし、まあ、コードが読みにくくなるとかね、たまにあるけれどね。でもまあパフォーマンス作業はね、そういう感じじゃないですよね、最近のは。もうなんかちょっとループを汚くしましたとかそういうんじゃなくて、もっとなんか大掛かりな構造変更ですよね。まあいいんですけど、いやなんかそういう作業をしていくっていうのは、プログラマー的には、こう、意味があるということが分かりやすいという点で、なんつうか、結局その一週間やって全然何も進まないことがあるっていうのは、そっちが本当なんじゃないかなって思うことは結構あるんですよね。その一週間やって必ずなんかコミットできるっていうのは、なんかそっちの方が間違いで、そんなになんかこう、つうかいらないことをやりすぎているんじゃないかなって思うんですよね。もっと、いらないことはやらないようにした方が本当は良くて、いることだけうまくやっていくと、結局パフォーマンス作業と同じぐらいしか前には進んでないはずなんだけれど、いらないってことがよくわからないので、なんかいろいろコミットできてしまうっていうのが、なんかこうあるんじゃないかなという気もするので、なんかいろいろ作業して全然進みませんでしたっていうのね、すごいトロー感あるんだけれど、あれはすごい現実を表していて、あっちの方がいいんじゃないかなって気もちょっとするんですよね。つうことで、パフォーマンス作業なんかそういう感じでずっとやってるとね、辛い部分もあるけれど、なんか定期的にやっぱやっていくのが良いソフトウェアというか競争力のあるソフトウェアには必要かなと思いますね。はい。で、なんかそういう作業、なんかやったら、や ったことある方がいいんじゃないかなって気もしますね、プログラマー的に。なんか、ハードウェアとかにね、近いし、CPU とか OS とかにも近い、CPU はハードウェアですね。ハードウェアとか OS とかになんかこう、いろいろ近い問題が出てくるんで、なんか、こう、いろいろ分かった気になりますよね。もちろん、そういうレイヤーの方が、何か多くの真実を含んでるとは限らないけれど、なんかそのレイヤー、てかやっぱパフォーマンス作業で見えてくるものっていうのはまあありますよね。で、それはなんかプログラマー的にはなんか、知っておいた方がいい類のことのような気もするんで、やっぱそういう、作業はしたことはある方がいいですよね、と思うんですよね。まあ、ずっとやっていくのが正しいかっていうのはね、よくわかんないけどね。やっぱり最初にも言ったけれど、そのなんかあるソフトウェアサービスが勝つ要因がそこであるかどうかは、なんかそこで勝つソフトウェアもあるし、そこで勝たない、そこ以外で勝つソフトウェアもあるんで、自分の今開発してるのがどっちなのかっていうのにはね、まあ、分からないし、しかもそれがどっちなのかが重要ですよね。自分のソフトウェアがパフォーマンスで勝つソフトウェアだったらパフォーマンスの仕事はすごい価値があるし、全然違うところで勝つソフトウェアだったらそんなことやっても時間の無駄だし。まあ、どっちなのかよくわかんないけどね、結局。まあ、ソフトウェア勝つときね、なんで勝つのかよくわかんないですからね。まあいいや、ということで最近パフォーマンス作業してると。で、8コア16スレッド全部埋めるって作業してると。まあ埋まるんだけど、まだ、遊んでるところにいろいろ詰めても早くなんないなーってことをやってますと。それはなんかプログラマー的な、なんかこう日常なんじゃないかとちょっと思ったと。まあそういう話ですね。いやー、まあ C プラっぽいですよね。まあ C プラじゃなくてもあるかもしれないけど。まあ、けどパフォーマンスに関する作業っていうのはね、なんか違うレイヤーでもやり方が違うけれど、まあ結局はありますよね。まあ、ないこともあるけど。いや、そんなわけで、最近は C プラでプロファイラーをにらめっこしておりますと。まあ、そういう話でした。それではまた来週。